イエス様感謝します、今日も信仰してあなたのもとに集えることをありがとうございます。皆が崇められますように。
アーメン。
主を感謝します。私たちが連なっているあなたのお体、あなたの名のもとに召された者たち、国境を越え、そして宗派を越え、民族を越えて、あなたが私たちを愛しておられ、罪を許してくださるあなたの愛に信頼している者たち、この御言葉を通して私たちを一つにしてください。そして何よりも私たちがあなたと交わることができますように、真理によって私たちを自由にしてください。主を感謝します。イエス様のお名前で祈ります。
感謝します。
イエス様の証しをして、どこにその人を連れていくかというね、それは私もいつもね、ここにいてどういうことができるかなっていうね、考えさせるんですけど、もうイエス様の持っておられるビジョンっていうのは本当に大きいものなんだと思うんですよね。全世界に出ていて、全ての作られたものに福音を述べ伝えようっていうね、ありますよね。マタイの28章19節と20節ちょっと読んでみたいと思います。
マタイ28の19と20、
はいはい、
それゆえにあなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。
はい、そうですね。このところがね、国々、英語でネーションズになってますよね。そしてギリシャ語でも S の数ってなっていて、これはレース、種族とか、ネーションズですよね。で、こう、その今の訳だと、日本語の訳だと、私たちそのから選び出してっていうよりも、このという感じがしますけど、これは国々を教えて、彼らに、この前のひとしずくでも説明しましたけど、バプテスマっていうのは、それ精霊の力によって彼らを教え浸透させるんだという、そういうものがもっとマッチするだろうということですよね。それで天国というのはこういうものだってイエス様が説明している言葉にもっと合致すると思うんですよね。イエス様がそこで言おうとしておられること、それはマタイ13章の33節なんですけど、マタイ13章の33節ですね。
また他の例えを彼らに語られた。天国はパン種のようなものである。女がそれを取ってサントの粉の中に混ぜると全体が膨らんでくる。
そうですね、
はい、
わずかなものをですね、そのサント取っていったら18リットルかな、だから本当にわずかの、それに対してどのくらいのやつをこう、どのくらいのわずかかわかんないけど、とにかく本当に一握りもしない一つ紙ぐらいのものでそれをこうかき混ぜると全体が膨らんでくるっていうね。他のところでもあなた方は地の塩であるとか世の光であるってね言ってますよね。つまり私たちの存在っていうのは塊でなくていいというか、固まっちゃいけないというふうに言っているよりも、もともと本当に少数なんですよ。イエス様はもう分かっているんですよね。命を見出すものは少なく、そこから入ってくるものは少ないって言ってるでしょ、ね、その門から入ってくるね。そんなわずかなものたちがいつも固まっていれないのは分かっているんですよ。ここで私たちの信仰っていうのをすごくこうね、それこそ教え込まれてしまった、あの宗教、教え込まれて型にはめられてしまっているその枠、教義、そういうものから自由にされないと、 その世の光、
うん、
主の塩、うん、そしてわずかのパンダネ、うん、これの性質を十分発揮できない、
うんうん、
闇を恐れてる光ってありえないですよね、
うんうん、そうですね、うん、
で自分が腐敗してしまうかもしれないという塩ってありえないですよね、
うんうんうん、
そして自分がそこに混じって、ね、全体に影響を与えないと思っている膨らましこっていうかね、うん、そういうのってありえないですよね、
うんうん、
前回のクラスもそして秋のまでの一滴でもちょっと触れましたけど、主の名によって呼ばれている民っていうのは、うん、主が責任者なんですよ。
ですよね。
主の名によって正しい導かね、道に導かれるわけです。これは主が羊飼いで、その羊たちをどこに送るかとか、どこに行ってこの羊を強くし、ね、成長させてくださるのは神なので、あなた方が私を選んだんじゃなくて、私があなたを選んで、そして立てたってね、そういうあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るようになるためだっていう、もうなんていうかな、もうそれが光であろうと、塩であろうと、ね、膨らまし粉であろうと、何であろうとね、それぞれが、その役割を果たすように、神様が見せてくださってるわけですね。で、それ、粉全体、そんなに酸素もあるようなところにね、ポコッと巻かれる、ね、粉のように感じて、すごく孤立しているように思える、ね、そして自分が何ができるのかなと、ね、思っちゃうかもしれないけれど、問題なのは、そういうふうに思ってしまうことだけであって、
うん、
信仰だと思うんです。神が言っておられることをそのまま信じること、
うん、
つまり私たちは恐れる必要はないということです、うん、
だから地の塩であることを恐れることはない。
そう、塩がね、
うん、
腐っている腐敗してしまうものと同じじゃないからって言って、うん、塩が自分の立場を気にしてたらどうですか、うん、塩がその塩味を失ったな、
うん、
何のいいと、
うん、
この世の目から見たら、
うん、
愚か者なんですよ、うん、ね、こんなことしていたらね、うん、どうやって食っていけるのって考えるのがこの世の人なんですよね、
うん、
あんた現実逃避なの、
うん、
現実見てないの、
うん、
でね、あなたは片っぽのせいで築き上げるなら片っぽの方で崩してるよ、うん、なんで行き先も知らないところに出かけていくの、
うん、
ね、調べもしないで、ね、どこに行くんですかって言ってもわかりませんって、ね、そういうのを見ていたらこの人たちやっぱり変だって思うんですよ、
うん、
いや、その人たちに同調しないといけないと思うこと、
うん、
そして彼らの言っていることに自分をその枠にはめなくちゃいけないと思うこと自体がずれてるんです、
うん、
神の子として塩として光として、
うん、
ね、そのパンダネとして自分の飯にフォーカスしてない、
うん、
そうすると本当に自分たちはね、この世の教えによって侵食されちゃうんですよね。昨夜なんだけども、自分が前撮った動画を見てたんですよね。まあそれでアルファオメガに投稿しましたけど、
うん、
前、東京から来るときに休もうと思って、しばらく道の駅に寄ったときに、その辺をブラブラしていたら、大きな池があって、うん、そこが、カモでいっぱいだった、
うん、
それを見てた時に、
うん、
このカモっていうのはすごいなと思うね。水陸空、
うん、
ね、何でも療養です、療養っていうか産業っていうか、そしてそのぷっかりとこう浮かんでるその様がすごい可愛くて、うん、波がこうなってもね、うん、沈まない。 沈むこと心配してないんですよ、ね、いくらね、うん、大きい波かぶったって羽が汚れるわけでもないし、水の下になって浮かんでこないってことはないし、すごいですよね。私たちが信仰にあって歩むっていうのは、沈みようのない負けようのない歩みなんだっていうのをすごく思うんですよ。
沈まないっていうこと。
沈まないんですよ。沈みようがない。
コルクみたいな。
そう、こっちが沈みたくても
こっちが沈みたくても、ね、
沈めない。
そうだね。
御言葉に従っている限り沈まないんです、
うん、最後あのね、うん、もし万が一迫害され殺されても、向こうはね、肉体が滅んだと思ってるかもしれないけど、魂はポーンって
それかもが空を抜けるみたいにね、
魂がポーンって上に、うん、
ハッピーエンド、
ハッピーエンドよね。
敵は勝たないんですよ。あなた方はもうすでに世に勝っているってあるし、敵は勝てないんですよ、
うん、
ね、でも愚かなことは私たち知る、
うん、
光をマスの下に置いたりとか、
うん、
ね、
うん、
そして使わされてるのにこうたじろぐとか、
うん、
ね、全部それは周囲に目を留めることをしないとき、
うん、
それが起こると思うんですよね、
うん、
主に働いてもらう、
うん、
ね、この世のものっていうのが過ぎ去る、うん、どうになるかわからないけど、でも私たちがね、巻かれたそのパンダネとしての役割っていうのはね、心配しなくていいんですよ、ね、神がそれをするようになることを分かっているから、私たちをそこに混ぜているんで、
うん、
いや、ここにね、うん、他にフェローシップする人はあまり少ないとか、うん、たった一人そこにポコンと置かれたとか、ね、この人せっかくイエス様を受けたんだけど誰かに早くくっつけなくちゃいけないとか、心配ないと。ある場合は本当にね、気の毒に思うけれども、でも僕の場合、主が生んでくださってるんですよね。
そうだよ、
生み出す、私はあなたを生み出した、
うん、
あの手を生み出すんですよね、
うん、
かえってそれかわいそうに思えるけど、
うん、
何もない、より頼む箱がない、
うん、
ね、より頼む教義とか、
うん、ね、
教会の教派とか、
うん、
そういうものがない中で、
うん、
純粋な聖書の言葉、神は私を愛してる、
うん、
罪を許すほどまで、
うん、
で私は天国に行く、
うん、
本当に、ね、うん、その真理のもとにね、その単純な福音のもとに、この人生、ね、今置かれている環境であれ、あの周りの人であれ、何であれ、その真理の眼鏡を通して見るなら、本当に自分の生き方っていうのは変わってくるんじゃないかなと思いますね、
うん
うん、で成長させてくださるのは神なので、
そうです、
まあ水をたくさんあげれればいいけれど、
うん
うん、そうでない場合もあります、うん、でもよくね、水をたくさんあげれなかった野菜っていうのは、
うん、
甘みがすごいって言いますよね、
うんうん、トマトとかそうですよね、
人参でもね、うん、あの本当に高級レストランの、ね、あの人がわざわざ現地まで行って、うん、わざとあの環境を悪くした中で育った人参、ね、かじってみて、あ、これですって、ね、あれドキュメンタリーで見たんだけど ね、
うん、
本当になんかこう
水あげないでね、
うん、
ストレスをかけて、
うん、
そうすると
だから主はその人を作り上げてるんですよ、
うん、
例えば、
うん、
クリスチャンになったばかりの人とかは、うん、どうしてもこう、うん、ベーシックな、
うん、
トレーニング、
うん、
誰かの元でつけた方がいいんじゃないかって思ってしまって、うん、今までずっと思ってたのね、うん、誰か一緒に教えてもらう、
うん、
例えば一人でイエス様を受け入れたばかりの人が聖書を一人で読んでもなかなか分からないじゃないですか。少なくとも基本的なことを一緒に学んでくれる人がいた方がいいと思うんですけど、でもそれがない場合もありますよね。
そう前パンディターっていう人だったよね。パンディターでしたっけ。
あ、パンディタラマバイ、
はいはい、それとはまた別だったかな。なんかインドの地域で、
感じたらばいい
ですね。なんかヨハネ3章16節ぐらいの本当に神が自分を愛しているということしか知らなかったんだけど、うんね、そこで大勢の人たちが回収された。それは聖書の知識を頭に詰め込んでいるかどうかじゃなくて、うん、その神の愛の霊との交わり、うん、心の清さ、
うん、彼女はじゃあ、うんうん、誰かの元で学んだとかそうじゃないんです
か。うん、なんかトラックとかなんか、うん、彼女だったと思うけど、うん、とにかくそういう人が有名なね、うん、伝道者になってたんですけれど、うん、なんかトラックとかなんかでね、うん、福音を知って、
うん
うん、そして大きなリバイバルが起こったこと、
うん、きっと聖書を読んでたんでしょ
う
ね。
うん、聖書読んでたかもしれない。
確か彼女は、うん、その女性だから、うん、女の子だからっていうことで、
うん、
教育とか受けられなかったとかってそんなんじゃなかったかしら、
うんうん、
でも密かに、うん、こう読み書きを覚えたりとかして、うん、確かそんな、うん、文化の中で育ったように聞いたんだけど、うん
ですよね。もっともっと本当に神は私たちと交わりを持たれたい、
うん
うん、前にもこう分け合いましたけど、うん、第一ヨハネの手紙、うん、第二第三、
うん、
ヨハネの手紙は本当にシンプルですよ、
うん、
非常にシンプル、
うん、
神の愛、
うん、
それでいて終わりの時の生き方語ってるね、
うん、
ある牧師がその黙示録の後に書かれた一番最後の書物はヨハネの手紙だと言ってますね、うん、つまりそういうこの時代がどういうふうになるかという中で神への愛と他の人への愛、まあ、非常にシンプルじゃないですか。
シンプルだね。
そしてイエス・キリストを否定する気をつけようっていうね、
うんうん、
ね、
本当福音ってシンプルなんだね、
うん、シンプリシティから離れないですね、
うんうん、
印刷された聖書っていうのは手に入るし、うん、オンラインの、
うん、
ダウンロードもできる、
うんうん、
自分で調べれるでしょ。
調べられるもんね、
うん、
で例えば私は、
うんうんうん、
そういう人、
まあ、自分がかなりリサーチに時間を費やしていながらこんなこと言っちゃう。でも本当の信仰の醍醐味っていうのは、
うん、
そんな知識の詰め込みとかじゃ全然ないと思うんですよ、
うん、
もっとすごいエキサイティングなことが、うん、そのシンプリシティの中にあると、信仰の歩みの中にある。私たちは信じて神の子となったわけです、
うん、
親が子供に対するそのなんていうか、うん、この、愛情っていうのね、よちよち歩きし始めた子供に対してもう成長を見ているのが本当に楽しくてしょうがないです
よね。そうだよね。どんな時に、
うん、
いい時も悪い時も、
そう、うん、そしてこの子の成長とその試練っていうのは、うん、年とともにまたいろんなものに変わってくるから、うん、いつも親にとってはハラハラさせるっていうかね、
うん、
でもその分なんていうかね、今度はこれさせてあげようとかあれじゃん。で、私たちのこの信仰という領域において 一歩踏み出すとき全くね幼子みたいなもん、うん、ちょっと歩み出してすぐ怖くなってくじけたり、うん、赤ちゃんレベルなんですよね、うん、あのイエス様は本当になんか弟子たちを見てなんかすごく何度もねいつまで私に我慢できるのって言ってるけど本当に知れたく なっている時がたくさんあると思うんですけど、うん、で私たちのねその信仰の一歩踏み出すっていうこともう知識の論理に縛られたり、うん、教義に縛られてなんだかんだっていうよりも主が今この一歩踏み出しなさいって言った時にその一歩踏み出してまた次の一歩踏み出して歩む時に主がいかにねそこを下でこう支えてくれて、うん、このアヒルさんのようにねこの信仰の歩みっていうのがいかに確かなものであって、うん、沈みようがなくてそして本当に気持ちいいものだっていうかね、うん、それを日々いろんな条件の中で体験させたいんだよね、うん、そして成長させたい成長させてくださるのは神だけであって人じゃないんですよ、うんね、アポロでもないし、うん、パウロでもないしどのシナゴグでも会堂でも教会でもないんですよ、うん、成長させるのは神ご自身なんですよ
神様だよね
この神ご自身に寄りかかることを妨げるようなどんな先生も邪魔なんです
本当ね、
うん、どんな教派教義も邪魔なんですよ、
ね
うん、それもうじき本当にもっと大変になってくるときに、うんあなたや私のその一人一人の神に対する信頼、揺るがない信頼、ね、これしかないんですよ。これしかないのに、もう時間もったいないですよ。うん。本当、主が示される声に耳を傾けて、これが神の声だっていうことを識別する力っていうのは、本当に研ぎ澄ますしかないし、うん、研ぎ澄ますことはやってみるっていうことしかないし、うんうん、本当にその時間を大切にしたらいい、うんうん、今日という日に、ね、主の御声を聞くならあなたの心を固くないにしてはこれはもう全ての人が、ね、素晴らしいこの一歩、ね、このジャンプ台というかね岩から大丈夫だよここに飛び込んで頭がチンコしないからこう深いからここから落ちても絶対怪我しないからってイエスも言ってるんだけどもそのダイビングができない、うん、でもそれ毎日私たちが信仰の面で霊の歩みにおいて神様それ私が手を引くからねっていうねこれを体験させたいと思ってるしこの体験からこう引き離すようなどんなものも邪魔だと僕は思うんですよ時間もったいない、
うんう
ん、そう僕は思うんですよ私たちは溺れないアヒルたち、
うん
ね、仲間いいと思うんですよね
なんか仲間って言ったら溺れない仲間
でも誰かが常に
カモさんたち、
ね誰かが常にこっちのアヒルはね、いつもね、浮くように支えてないと沈んじゃうなんてね、そんなことないですよ。向くことになってるんだから。じゃないですか。溺れたアヒルなんて聞いたことがないですよ。
そうだね。
それでもね、アヒルのことで、今日母親と話してたら、うん、母親もよくiPad で動画とか見て、
うん、iPad おば
あちゃん。iPad おばあちゃん。そういえば、生まれたばかりのアヒルをね、こう、2匹のメスとオスのお父さんお母さんが、5羽の、ベビーアヒルを導いて、池に連れて行くんだって。
うんうん
で、みんなそこで立ち止まるのね。小さい、赤ちゃんたちがまだ最初の体験だった。で、親たちはそこに入って、そして呼びかける。で、デモンストレーションして頭を湯水に突っ込んだり、なかなか入って、
怖い
ね。で、みんな、恐る恐る、ついに入るんですね。 も最後まで1話がなかなかね、うん、入らないやつもいるんだって、ね、うん、でも一旦もう入ったらね、うん、そのね、水が嫌いな人ですよね。ね、浮き輪が必要なアヒルもいないし、
ちゃんとみんな泳げたわけね。
そうね、
そこがね、
楽ことになって、
そう、それが信仰ですね。
うん、うまくいくことになってるし、勝つことになってるし、もう勝ってるよって言ってるんで、負けようがないし、ね、溺れないことになってるんですよ。うんうん、この世はね、沈んでいくけど、私たちは溺れない、沈まない。だから僕は、ね、うん、溺れないアヒルたちっていうやつで、あのなんかあの斎藤開こうかな、溺れないアヒルたち、はい、では最後にお祈りしましょう。
はい、イエス様、本当に感謝です。
あ、ね、
私たちがあなたと共に歩む限り溺れるのは不可能です、
うん、
そしてあなたはすでに世に勝ってくださいました。すでにあなたは勝利者で、世に勝ち、私たちをこれからも、世の終わりまで一緒にいてくださるって約束してくださいました。人間の約束は頼りにならないものです。でもあなたの約束は必ず、守られます。あなたは約束を破ることはできません。それを感謝します。そんな約束をしてくださる方はあなただけです。イエス様、感謝します。これから世の中、世界中がますます暗くなる中で、どうかイエス様、私たち死の塩となり続けられますように、また小さな光となり続けられますように、どうぞ導いてください。
お願いします。
イエス様の皆を通してお祈りします。
感謝します。